先週私が教団の出版局に行っておりますときに、ちょうどみんなが金ざらいって言いますか、たくさん溜まってきている本を整理している場面に行き合いました。足の踏み場もないぐらいに段ボールとかいろんなものにですね、ああいうところいますと、こういう本を紹介してくださいって言って、いろんなところからいろんな本をたくさん送ってきてるんですね。で、それがもうたまったので、それを全部整理しようっていう、結構絵本もたくさん来てたんですね。これどうするのって聞いたら、もう全部古本屋にただみたいにあげてしまおうと思ってんです。もう場所を塞いで困りますからみたいなことだったもんですから、ずいぶんたくさん絵本があったんですね。いい絵本がね。じゃあこれもらってもいいのって聞いたら、どうぞどうぞ助かりますっていうことで、それですぐ意味の教育園に電話して、絵本邪魔になりませんかって聞いたら、もういただきますっていうことだったもんですから、それで段ボール200個ぐらいあったんですね。お運びしたんですけど、思いがけないところ、あの日行ってなかったらちょうどいいところへ、あれから1時間遅れて行ってたら、もう片付けられてたんですね。で、ですから本当にいいところ行ったなと思って感謝してたんですが、それでもこうその中でですね、まあ誰でもそうですけども、整理するときにやっぱりいろいろ見てますよね。ずっと引き込まれて見たりする、そのちょうどキリスト教名画集みたいなのを見てるのがいましてね、それでちょうど今日の司法の表紙のあのグレコの絵があったもんですか、こう似た感じなものですと、それグレコとかって言いましたら、あ、そうよって、ちょうどねこれを今度司法の表紙に使うことにしたんだよ。で、まあ130ぐらいだからカラーで印刷することにしたって言ったんですね。半ば自慢げな感じでね、わーすごいとかって言ってくれるかっていう、そういう予想で言ったら、そうするとまあちょうど何でも言い合える仲なもんですからね、先生も好きねって言われたんですね。これで、あ、そうかと思って、でよく考えたら、そうなんだ、好きでやってんだと、どうせ出すなら綺麗に出したいと、だんだんそういう凝り性なもんですから、そうするとモノクロでなきゃいけないってこともないだろうと思って、それで結局まあカラーで出したらいいかっていうふうに思ったんですが、それから私はまた非常にそれを言われてとっても気が楽になりましたね。こう何でもこう凝り性なとこがあるもんですから突っ込んでいっちゃうんですけれども、それは結局自分の道楽なんだっていうふうに思えばですね、これだけやってるのに誰も何も言わないなみたいに受け取っているのとですね、道楽でやってるだけのことだからね、それをたまたま、お、綺麗ですねとかっていう人がいたら、あ、それは儲けもんだってね、そういう気分でいればいいんだっていうことを教えられたんです。実は今日のテキスト、イエスが神殿で商人たちを追い出したっていうね、この物語もそういうところにテーマがあるような気がするんです。つまり私たちが一生懸命礼拝をしてるんだけれども、その礼拝が気をつけないとイエスにぶち壊されるような礼拝をしているかもしれないと、自分たちはいいつもりで、そして一生懸命やってるつもりっていう、そういうことを考えさせられたんですね。このイエスが神殿で暴力を振るわれたっていうのは、これただ唯一の箇所ですね。イエスがそういうふうなことをしたっていうね、乱暴したっていう記事は、ここしかないんですけれども、ですからこれは前にも申し上げた方あるんですが、 数年前の教団の総会の時にですね、やっぱり暴力までいかないんですけど、やっぱりいろんなやじが飛んだりとかですね、こうイライラしてる人って大きい声を上げるんですね。それでそういうのはいかんとか、つまり暴力がいいか悪いかみたいな議論になってしまってですね、ある信徒の人が暴力はいけないって言うんだったらイエス様も暴力振るったんじゃないんですかっていう、ここのところを引き合い出したんですね。そうすると、まあ、大変有名な有力な牧師なんですが、今でも大師匠のね、バリメンの牧師が、それはイエスのは暴力ではない、愛のパフォーマンスだって言ったんですね。それで私は、イエス様がやったら暴力でなくなって、凡人がやると暴力って、そんなおかしいことっていうふうに思ったんですね。今日のテキストの読み方も、いいか悪いかという基準で読むととても困ることになるんです。誰が見ても暴力は良くないんです。いい悪いで言うならば許されることじゃないんです。これよくもイエスはこれでこの時に逮捕されなかったもんだというふうに思うんですね。逮捕されたって書いてませんから。これ使徒言行録でパウロがちょっと別にその暴力振るったんでないけども、人騒ぎ起こった時には逮捕されてるんですね。それぐらい神殿っていうところはその秩序が重んじられて、そして警備も厳しかったはずです。だからこういうことがあり得たっていうことが実は不思議なぐらいなんですが、今日のテキストを読んでみます、よく読んでみますと、やはり私たちの礼拝の姿勢についてイエスが問うておられるんだということを受け止めざるを得ないですね。私たちはこう聖書を読むときにすぐイエスの側において読みたくなるんですけれども、そうじゃなくて本当に私たちが聖書を通してイエスが本当に身近に見えるっていうのは、いつもイエスに対した相手側の人の立場で読む方がもっと染み込んでくるっていうふうに思うんです。イエスは神殿の境内に入りっていうふうに書いてありますが、これは当時の神殿っていうのは聖書、ちょうど日本のあのお宮さん神社の作りとちょっと似たところがありますね。その施政所っていうのがあって、それから拝殿っていうのがあってっていうね、そういうもう一つその拝殿の手前に異邦人の庭っていうのがあるんです。その境が作ってあるんです。異邦人ここから入るべからず、それから障害者入るべからず、子供たち入るべからず、これはレビ記などにそういうのが書いてあるんです。礼拝は神に清いものを捧げなきゃいけない。犠牲の子羊でも一番いいもの、ね、どうせ殺すんだから傷物でいいんじゃないかっていうんじゃなくて、一番いいものを捧げなさいっていう、それが出発点だったんですけれども、それが人間も同じようにそういう傷物はダメみたいな風になっていて、でそういう人たちが礼拝には参加できなくて、14節見たら境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたって書いてある。やっぱりそこにいるけども一緒に礼拝はできないで、しかし礼拝してる人たちは平気でしようって言いながら、そういうそばにそういう人たちがいるんだけれども気がつかないで、それで私たちを礼拝してると思ってるわけですね。それからこの商売をしてる人たちだって、ただそこでアコギに儲けようとしてる人たちばっかりではなかったと思うんです。杉越の祭りの近くですから、全世界からみんなが帰ってくる、それぞれの国で使ってるお金なんかを持ってきますから、この神殿での献金っていうのはシェケルっていうお金しか使えないですから、両替しなきゃならない。だからそれもその神殿に行ってからそれがあれば便利ですね。そして供え物にしても傷物はダメってなってますから、自分で持ってきたものっていうのは必ず祭司に 見せて、これでいいですかって、それでパスって言われてから、それを持って神殿で捧げるっていうことができるんですね。そうするとですね、全部これは検査済みですっていう子羊とか小鳩とかですね、そういう捧げ物をちゃんと用意して、でそれを買って捧げれば、これも手軽でいいわけです。だからこの商売してる人たちにしても、ただ儲けるっていうよりも、はるばるやってくる人がね、ちょっとでも便利なようにと思ってしてあげてるっていう、そういうつもりがあったろうと思うんです。しかしそれはそれで、それぞれが収益上げるし、まあ、そして当然神殿に属している祭司たちはその中からまた歩合でお金を取ってるっていうことがあるわけですね。そういう中でイエスはそういう礼拝に来る人たちの便宜を図っていることがいけないっていうふうに言われたんだろうかっていうふうにね、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであると。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしているというふうに言われたって、この引用はイザヤ書の56章の7節からの引用なんですけれども、この言葉だけを取ると、こんなところで商売するとは何事だっていうふうにだけ受け止められるようですけれども、イエスが言おうとしているのは本当の祈りの家、それは神の祈りっていうことは、神の御心にかなうものになろうとして神に聞くっていうことです。それは神が一番気にしている最も小さいものに使いなさいっていうことだと思うんですけれども、それがすぐそばにいるのに全然気がつかないんで、そして夢中になって、で自分たちだけいい礼拝してる、で自分たちは神様に清められたんだっていうところで、で周りには全然無関心っていうあり方に対して、イエスがひどくお怒りになったというふうに考えていいんじゃないでしょうか。だからそこにいる目の見えない人、足の不自由な人たちをイエスが癒されたというふうに書かれてるわけですね。祭司たちは礼拝をきちんとしたものにしたいというふうに願ってるでしょう。で子供は一人前じゃないんだから、つまりそこでダビデの子にホサナって歌ってるのは祭司たちからすれば騒音に過ぎないんです。うるさいね、なんだっていう、それでイエスを咎めるんですけども、その後はイエスが、あなたたちこそ幼子や血の御子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか、これは詩編の8編の2節から3節、まあ、新教大学では3節にありますけれども、血の御子や幼子こそ本当に神を讃えてるんだ。だからその幼子が本当に神を讃えてるのを邪魔扱いするっていうのは何だっていう、このイエスの問いがある。子供たち、あるいは障害を持っている人、あるいは異邦人、異邦人も汚れた民って見てますね。そういう差別的な感覚を温存したままでの礼拝っていうのは、イエスにとってはとても許されるものではなかったということだろうと思うんですね。では私たちは礼拝の時にどういう心構えがいるんだろうと思うと、一番最初に言いました、この記事をいい悪いで読んではいけません。もっと端的に言うならば、聖書全体を読むのもいい悪い、何が正しいか正しくないかという視点で聖書を読むと、私はとても歪んでしまう。そしてこれまでの宗教の、これはキリスト教を含めてですが、大きな間違いは正しいことを追求して自分たちは正しいところに到達できたっていう、それが今度他の宗教を排除する、 他の宗教は邪教っていう見方になって差別を生み出している。そして信仰者は傲慢になっていくわけです。どんどんどんどんこの私は正しいことをしている、であの連中はダメだっていう見方になっていく。これは我々キリスト者もそういう部分を大いに反省しないといけないだろうというふうに思うのですね。先週はまたあそこの元の大正堂のところブックオフっていう店ができたので興味半分で行ってみたんですね。驚きました。今日バザーの反省会があるそうですけれども、もう私バザーやる気がなくなりました。もうあんなに何でも揃ってますよ、無数に。そしてめちゃくちゃに安い値段で、で常時買い取りをしています。これはフリーマーケットにまで影響するだろうなという感じでしたね。そしてこの2階3階がそういう衣料とかおもちゃとか何でもあるんですね。それで1階があの本と CD とか、ビデオとか。しかも面白いですね、紳士物一切なしですから余計私なんか用事がないんです。あの買い取りもしません、売りもしない。紳士物は評判悪いんですね、売れないんですね。で婦人服子供服っていうのがあのいいようです。で彼女はやっぱりつい釣られて見てますから、今日なんか台本それを着てるみたいですけど、500円ぐらいの今冬物大セールで半額なんですね。それで駐車場がいつもいっぱいなんです。驚きました。前の大正堂ならもうどこでもよりどり、そして店入ってもゆったりしてたんですよ。今はすごいもう若い人たちがいっぱいですよ。だからすっかり驚いたんですが、それで私は家内がこう物色してる間暇ですから下の本屋に行ってみたんですが、これまた若者中心の半分以上がコミックダダダと並んでますね。一冊100円とか安い値段でダダダと並んでるわけです。なんかこう我々の見るようなのないなと思いながら、そうすると今度文庫本がまたずーっとあったんです。もうこの文庫本もじゃあここへ来て探した方がいいんだなって、で一律100円なんですね。だけどなかなか、これっていうのに行き当たらなかったんですが、そこで私は広幸也の仏教に学ぶ88の知恵っていう本を見つけましてね。広幸也さんっていうのはここの新井先生と対談をしているし、まあ、大変この幅の広い仏教学者です。本も出してるんですね、まあ、たくさん出してる。ですからこの人のなら面白そうだと思って100円で買ってきたんです。そして読んでいましたら面白いですね。仕事あんまり家業に専念するな、仕事を真面目にやるなっていう、そういう表現をするんです。それはどういうことかっていうと、この清浄仏教大乗仏教っていう対照的な清浄仏教っていうのはね、小さく乗る仏教っていうのはやっぱりある種の理想主義です。出家する、つまり家もそれから財産も一切捨てて仏に仕えるって、これが最高なんだ。ちょっとキリスト教に似てますね。十二弟子、弟子たちが一切捨ててイエスにしたかったっていうね、そういうその出家ですることが一番の理想だから、出家できないものはランク下っていう、そういうこれが今のカトリック教会にもその名残があるわけです。司祭たちは一切を捧げた人だから、一般信徒から見ればランク上っていう、当然で信徒の人はそうじゃないからランクが下っていうね、そういう考え方にもつながるわけですが、これに対抗したのが大乗仏教だっていうわけです。それでは大衆は救われんじゃないか。で、じゃあ実際にそんなことしてるっていうんじゃなくて、どういうふうに捨てたらいいのかって、精神的に捨てればいい。家族を捨てる、何を捨てるっていうのね。つまりそれは こだわり執着を捨てるっていうことなんだと。ということは真面目に仕事するなということにもなるっていうわけです。でもそれは仕事に一生懸命になるなっていうことはすることが悪いっていう意味じゃない。で、彼の書いてるのを見るとですね、ただ少し考慮に入れてほしいことは、人間というものは一生懸命にやればやるほどどうしても他者に対して協力になってしまうこと、考えは狭くなる。自分はこれだけ努力した、だから他人も努力すべきである、あるいは私が一番最初言ったようにそのことを評価すべきであるみたいな感じになってしまう。ついついそんな思いにとらわれる。そうすると逆に他人の努力が足りぬように見えてくるものである。そうですよね、自然にそうなる。けれどもこの世の中ではいくら努力しても報いられぬ人間がいるのである。生来の能力の差があって初めから競争にならない場合も多い、あるいは失敗した人間もいる。努力主義者は、つまり努力して成功した人は、このような弱者、落伍者、失敗者に対してややもすれば思いやりの心を忘れてしまう。時には自らの成功を盾にとって弱者への糾弾を始めかねない。これはまさにその通り。一生懸命やっていいんだけれども、もう一つそれを一遍否定する心を持つっていうのが、私は捨てるっていう意味だろうと。それが一生懸命だけでこういると、どうしてもそうじゃない人は違うっていうふうに見えて、それが差別につながっていくと思うんです。だから自分は一生懸命なのは好きでやってるとか、あるいはさせてもらってありがたいんだっていうふうな受け止め方でないと、これだけやってるのに何だろうと。で、今度はそうでない人ってのはダメな人ねっていうふうに人を見比べてしまうことになる可能性があるだろう。イエスのこの神殿でのこの暴力行為っていうのは、これ大変逆説的な表現ですね。礼拝をするっていうことは正しいことだし、いいことなんだけれども、それは目的と手段が混同してしまったら大変なことになるよと。これはイエスのその後の2000年の歴史を見れば分かります。宗教がむしろ争いを起こしてるっていうね、それは宗教の傲慢が生み出しているものというふうに言っていい。イエスがそういう善悪を基準にするなっていうふうに言われたことが、善悪を基準に一生懸命やってる人たちからすればアナーキズム、秩序破壊者に移って、そして結局処刑せざるを得ないということにつながったのでしょう。私たちは真面目にやること、それ自体いいのですけれども、そのそれだけになってしまうと見えなくなってしまう恐れがある。時としてはイエスにこの暴力を振るわれるぐらいな傲慢と無知になってしまう恐れがあるということを、今日の聖書は私たちに告げているのではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なる御神様、私たちの目は本当に上面しか見ることができない目です。そして自分には甘く、自分に対してはどうしても大きい評価を下してしまいます。そのことが結果的に人を見下げたり、人を排除したり、人が嫌いになったりしてしまうことにつながります。まずあなたに許していただいたものであることをしっかり受け止めて、私たちのなす技が小さなことでありますけれども、それをさせていただいている恵みをしっかり かり受け止めながら思い上がることがないようにいつもどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。